皆様おはようございます。
おはようございます。
先週は昇天者記念礼拝でしたが、先週お読みした第2コリントの4章の箇所は、人間の生死の問題を考えさせられる非常に大切な箇所でした。今日の箇所もその続きになっています。先週の箇所も今日のところも、パウロは人間について、人間というものは肉体と霊、肉体と霊からなる存在として語っています。人間が肉体だけでできているんではないということをパウロは語っているわけです。これは今の世の中の一般的な考え方とは異なっています。現代の多くの人は、人間は死んだらそれで終わりだと考えます。つまり肉体ですね、肉体に死が訪れるとその人は消滅をして後には何も残らないのだというふうに考えるわけです。こういう見方はいわゆるこの唯物論という見方に強く影響されています。私たちの時代の一つの支配的な考え方、唯物論ですね。どういうことかというと、私たちが心とかですね、精神というものは物質、つまり私たちの脳細胞が生み出したものに過ぎないので、脳細胞の脳の活動が停止すれば、心とか意識、精神といったものも消えてなくなってしまうというふうに考えるわけです。ですから私たちの脳が心を作り出しているんだと、脳は物質ですので、つまり物質が心を作っているという、そういう考え方ですね。確かに私たちですね、精神とか心というのは目に見えないわけですね。そんなものは見えないし、実験で観察することもできないわけです。ですから唯物論に立ちますと、心とか意識というのは、脳という物質が生み出した、そういった仮初めの現象に過ぎないんだというふうに考えるわけです。ですから物質が失われると心も消えてしまうということですね。しかしキリスト教や他の宗教もそうですが、もっと言うと一部の科学者でさえ脳の活動が止まってしまっても、肉体の活動が停止して脳の活動が止まっても、人間の意識、より正確に言いますと霊というのは存続すると信じている人がいるわけですね。私たちキリスト教もそうですし、他の宗教もそうですね。また今言いましたが、一部の科学者ですらそういうふうに、物質だけでないと考える人がいます。一つには20世紀になって盛んに研究されるようになったですね、いわゆるこの、臨死体験という、肉体がこう死んだ状態になった人のですね、がまた生き返るというケースを分析した、科学者なんかもですね、そういった霊の存在、肉体に依存しない霊というのがあるんではないかというふうに考える人がいるわけです。今日のですね箇所というのも、何度も言いますが、人間というのは肉体だけでないと、肉体と霊の2つで構成されているという前提で書かれています。でこの肉体と霊との関係をですね、パウロはいろんな例えを使うわけですが、肉体と霊の関係をですね、建物とその住民、家とそこに住んでいる人とですね、あるいは服とその服を着ている人ですから、肉体を服に例えたりですね、肉体を建物に例えたり、そういうふうなことをですね、なぞらえて語っているわけです。でパウロがこの私たちに分かるように肉体と霊の関係をですね、こういう例えを使って話しているわけですが、こういうことをパウロが5章で、あるいは前の章で詳しく語っているのは、人間とは何なのかということをですね、そういう知的な関心を満たすためで、にそういう話をしたわけではありません。むしろパウロは、その宣教活動において常にこう死を意識してきたからです。厳しい迫害を経験してきたパウロは、死、肉体が滅びるということをですね、生々しい現実として感じてきました。 まあ、しかしそういう大変厳しい状況に置かれながらもパウロは勇気を失わなかった。むしろいつも心強かったと言っています。いつも心強かったと言っています。それはどうしてなのかと。パウロはなぜ、いつもこういう死を意識するような状況でも心強かったのかというとですね、それはパウロは肉体の死が終わりではないことを確信していたからです。肉体の死が終わりではないことを確信していたからです。パウロは肉体の死ということの意味をよく理解していたので死を恐れなかった。死の谷を歩むとも恐れなかったということですね。まあ、こういう背景を踏まえてですね、パウロの厳しい状況、肉体の死というのを意識せざるを得ない、そういう中でもパウロがなぜ心強かったのかということをですね、それはパウロのですね、人間の理解がしっかりしていたからですね。そのことを踏まえながら今日の箇所をよく読んでいきたいと思います。今日非常に大事なのでじっくりですね、読んでいきたいと思いますが、まず1節目ですね。1節目で、これいきなり私たちの住まいである地上の幕屋が壊れてもというのはですね、これ何を言ってるのかなと思うと思うんですが、幕屋というのはですね、まあ例えば、かつてイスラエルがですね、神殿を作る前に、固定型の神殿を作る前に移動式テントで、神様の礼拝をしていたということがあるんですが、まあ、この幕屋という言葉はですね、直訳するとテントですね。ですから、まあ、ここはテントと訳しちゃってみてますね。私たちの住まいである地上のテントが壊れてもということを言ってるわけですね。でテントって何かというと、まあ、これは先ほど言いましたが人間の肉体の例えです。肉体のことをテントと言ってるわけです。肉体というのはテントのように人間の本質である、人間の霊にとっては仮の宿なんだと。肉体は仮の宿であると。いつか壊れてしまいます。ですからパウロがここで言っているのは、私たちの肉体が滅んでしまっても、あるいは肉体が死を迎えたとしてもということを言っているわけです。この私たちが住まいである地上の幕が壊れるというのは、私たちの地上での住まいである肉体が壊れたとしてもということを言っているわけです。まあそうなっても神のくださる建物があるんだということを言っています。でその神のくださる建物、あるいは人の手によらない天にある永遠の家と言われていますが、まあ、これが新しい体、朽ちない体、復活の体のことですね。私たちはいずれ今の肉体と別れるわけですが、その代わりにもっと素晴らしい体を神様からいただくことができるということを言っています。まあ、仮の宿であるテントと対比されるような次の住処の頑丈な家をですね、与えられるということを言っています。まあ、この復活の体についてはパウロのですね、さっきの第一コリントをですね、第一コリントの15章でも詳しく語っていました。私たちの現在こう身に帯びている肉体というのは確かに怪我をしたりとか年を取ると衰えていきますが、まあ、それでもですね、私たちの体はそういういろいろこの怪我をすることもあるし衰えもありますが、それでもね、私たちの肉体は素晴らしいものですね。この今の科学が進んで、医学が進んで、人間の肉体がどれほど素晴らしいものか、どれほど成功にできているかというのは分かってきているわけですが、しかしパウロはその復活の体というのは今のこの素晴らしい体と比べてもですね、テントとこの家ぐらい、それくらいですね、違う、もっと素晴らしいものだということを言っているわけです。まあ、ただですね、考えてみますと、じゃあそんなに素晴らしい体があるならですね、神様は最初からそういうものを人間に与えてくれればいいんじゃないかと思うかもしれないですね。実際こう病気になったりですね、いろいろ年を取って、いろいろ体の不自由になるとですね、こう病気にもならない、年も取らない、まあ、そんな体があるんであればですね、もう今すぐ欲しい、最初から欲しいと思う人は、まあ、世の中にたくさんいると思うんですね。なんでそのまどろっこしいこの今の地上の生涯の後にですね、新しい体を与えると言われているなら、ね、最初からそれくれればいいじゃないかと思うかもしれないですね。特にこの病気になったりするとですね、こうなる病気じゃない体がいいなというふうに思うと思うんですが、じゃあなんで神様がですね、この最初からその体を与えてくれなかったのかということなんですが、そこには神様のですね、深いご計画があるんだなと思わされます。で、先ほども申しましたように、 人間というのは肉体と霊からできています。でパウロは肉体を人間の住まいに例えましたが、先週私はですねこの肉体を乗り物に例えましたですね。乗り物に例えた。乗り物が肉体で、乗り手が人間の霊だということですが、でこの場合ですね、例えばこの乗り物がすごい乗り物があってもですね、それを乗り手がうまく乗りこなせないとですね、宝の持ち腐れですね、立派な乗り物があってもそれを乗ってる人がですねうまく使いこなせないと、もうかえって危ないわけですね。こう事故を起こしたかもしれない。ですから乗り物が立派であるということよりもですね、乗り手がどうかということが問われるわけですね。で肉体と霊についても同じことが言えると思うんですね。で考えていただきたいんですが、たとえ今私たちですね、地上に生きている人がみんな今ですね、この不老不死の肉体を手に入れたとしてもですね、それでじゃあ人類平和になるのかと、世界がより良くなるのかと考えるとですね、なかなか難しいんじゃないかと思うんですね。私たちがその今この肉体をですね、不死の肉体に変えてもらったと、そうなるとですね、じゃあ今の世界が素晴らしい世界になるかというとですね、なかなかそうでならない可能性の方が高いわけですね。私たちがその利己的、自己中心的な生き方ですね、自分の欲望を何よりも優先する生き方をするとですね、どうなってしまうかというと、不老不死の肉体というのは人類にとって祝福よりも呪いになってしまうと思うんですね。考えていただきたいんですが、不死の人間同士がですね、欲望のままにですね、永遠にこう争うとか、そういう状況になるとですね、ちょっとそれはもう地獄のようですね。ですから死なない人間同士がですね、自分の欲望のままにですね、こう愛を争う、そういう状況になってしまいますと、あんま全然良くないわけですね。ですから私たちがそういった本当に素晴らしい肉体をいただくというためにはですね、私たちはそれにふさわしい内面、心、霊性を持つ必要があります。私たちがそのような素晴らしい肉体、体を与えられるんであれば、それにふさわしい心の在り方が必要になるわけですね。そうでないとかえってですね、争いが激しくなってしまうわけです。ですから私たちの今の人生というのは、そういう優れた品性を養う場であるということです。で人間というのはですね、人間の人格、霊性というものは何もしなければ成長しないからなんですね。これは肉体とも同じですね。肉体、人間の肉体もですね、運動やトレーニングという負担をかけなければ成長しないように、やっぱり霊というのはですね、ほっといても成長するもんじゃないわけですね。霊というのはやはり私たちがですね、訓練を受けてそれで成長する、優れた人格が育つわけです。ですから私たちの霊にも試練が必要になります。この人生というのは、ね、いろんな試練があります。また肉体を持っていますと病気や病の問題があります。しかしこういうこともですね、私たちの内面を磨くために必要なわけです。ですから心の霊を鍛えるために、この肉体のですね、問題、苦しみがあるとも言えるわけです。そしてここが大事なところですが、私たちは自分のこう判断で自分自身の修行とかですね、努力で内面を磨くわけじゃないということですね。私たちには一人一人聖霊が与えられています。御霊が私たちを導いて、私たちの内面をキリストに似たものへと変えてくださる。それが福音なわけです。前も言いましたが、3章18節でパウロはこのことを言ってますね。この手紙、第2コリントの3章18節でこう言っています。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられ、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形へ変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。というふうに言っていますが、この御霊によって私たちの内面が変えられていくわけです。そして主に似たものになっていくわけです。ですから私たちの内面を高める必要があると言いましたが、それ自分でですね、一生懸命この訓練してやるというよりも、聖霊が導いてくれる。そして、イエス様のようなですね、品性のある人格に近づいていくというのが、この人生の目的なわけです。 そして、パウロが天にある永遠の家と呼ぶですね、そういった体を受けるにふさわしい内面をだんだんと形作っていくというのがこの人生の歩みなわけです。まあ、そう読みますとこの一節がそういう意味なんですが、二節はですね、この私たちはこの幕屋にあって、このテントにあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいますと言ってますね。このうめきを、うめきという言葉が出てきます。まあ、この人生の特徴の一つはうめきだということですね。まあ、この人生っていうのはたくさんの喜びとか楽しみももちろんあるわけですが、しかし同時にうめきがあるということです。うめくっていうのはどういうことかというと、やっぱり苦しい時ですね、こう楽しい時にうめかないわけですね。やっぱり何か辛いなという時にうめくわけです。でうめきっていうのはなんかこう言葉にならないなんですね。もうなんとなくこうもやもやっとしてですね、こうどう言っていいかわからないけど、まあ何か苦しいなっていう、そういう言葉にならない思いを持つ、まあ、これがやっぱり人生の中にもあると思うんですね。で特にパウロの場合、そういった私たちの持つうめき以上にですね、やっぱりこう伝道においてすごく厳しい状況にあっていた。もうどうしようもない、なんでこんなに良いことをしてるのにこんな苦しむんだろうというですね、そういううめきを持っていたわけです。まあ、しかしその神様は確かに私たちの言葉にならないうめきを聞いてくれるということがあります。まあ、そのことは本当に励ましなので、その箇所はちょっと皆さん一緒に読みたいと思うんですが、ローマ人の手紙の有名な箇所ですが、8章の26節ですから302ページですね。この1節だけちょっと一緒に見てみたいと思うんですが、302ページのローマ人の手紙の8章26節を見てみたいと思いますね。302ページになります。こうあります。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいのかわからないですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいますということがありますね。ですから、まあ、うめきっていうのはもう、まあ、言葉にならないわけですね。何が辛いのか、どう辛いのか、どうしてほしいのかわからないけど、何かこう心の中がうめくわけですね。そういう言葉にならない言葉を御霊がちゃんと取り付いてくる、これは神様に伝えてくれるということですね。ですから私たちもうめきたい時はあると思うんですが、その時には神様が聞いてくださってるんだということをですね、思って励ましを受けたいと思うわけですね。でパウロも厳しい迫害の中にこうしたうめきを心に持っていたわけです。でそこでパウロが願っていたのは、天から与えられる住まいを期待ということをだったわけです。でここでちょっと面白いというか大事な点はですね、天から与えられるこう住まいだから住みたいって言いそうなもんですけど、期待っていうわけですね。ちょっとここでまた変わるんですね。住まいに住みたいな、天から与えられる住まいに住みたいじゃなくて、期待と言ってるわけです。ですからこの建物からこう衣服にこの例えが変わってるわけですね。肉体というのを今まで、建物のように語っていたのが、今度は服のように着れるものというふうに、そういうふうに書いてるわけです。でその服というイメージでこの3節に流れ込んでですね、3節では、もう一回第2コリントの5章3節戻りますと、それを着たなら私たちは裸の状態になることはないからですというふうになんか言うわけですね。で、まあ、ちょっとこれいろいろね、これ読んでるとこうなんか不思議な感じしますよね。最初は、この建物が自分の肉体が壊れても天からの新しい建物がもらえるんだということをですね言っていて、で今度はですね、その今度は服になっちゃうわけですね。で服を着たい、でそれがあると裸の状態になることはないっていうですね、なんでいきなり裸になってくるんだというふうに、思うかもしれませんが、でこの裸の状態になるっていう言葉はですね、ここのですね元々のこの言語ギリシャ語を読みますと、ここはですね、どうなってるかというと、将来裸の状態であることを見出されるというふうになってるんですね。 ですから裸の状態になるっていうんじゃなくてですね、将来こう裸でいることを、いる状態を発見されることがないようにっていうことを言ってるわけですね。ちょっと難しいかもしれませんが、裸であることを見出されないようにということなんですね。で、見出されるっていうのは、まあ、いわゆる受け身なので、誰かに見出されちゃうわけですが、じゃあ見出すのは誰かというと神様なんですね。ですから将来神様から自分が裸の状態で見られないようにっていうことを言ってるわけですね。ここね、ちょっとこの意味が少し、この原文と違うんですが、それを着ると私は将来神様の前で裸の状態でいることを見られることはないと言ってるわけですね。で、なんでこのパウロがいきなりですね、こう将来神様に裸で見出されるかされないかっていうことをですね、言い出すのかというふうにね、ちょっとこう思うかもしれませんが、これ何かというとですね、皆さんよく有名な話ですね。これはエデンの園を思い出してほしいんですね。エデンの園、アダムとエヴァの話ですね。この話を思い出していただきたい。エデンの園でですね、何が起きたかと。アダムとエヴァが、自分たちがですね、罪を犯した後ですね、自分たちが裸でいる状態を神様に見られるのを恐れて、神様が隠れたってありますね。あのところをね、イメージしてるんですね。ここでいきなり裸が出てくるというのは何かというと、アダムとエヴァがですね、裸でいる状態を神様に見られるのを恐れてですね、神様から隠れたということを言ってる。そのことを言っているわけです。で、アダムとエヴァが裸で隠れたというのはですね、まあ、これ文字通り裸だから恥ずかしかったということよりもですね、もうちょっとこの深い霊的な意味があってですね、あれは、要するに罪を犯してしまった。罪を犯してしまって、神様にお会いするのとはですね、ふさわしくない、惨めな霊的な状態になったということを言ってるわけです。ですから裸というのは文字通りじゃなくて、比喩的な意味なんですね。これは神様にお会いできないような惨めな状態になってしまった。だから隠れたわけです。あれは裸であったからちょっとこの恥ずかしかったというんじゃなくて、罪を犯して神様の前に立てないような恥ずかしい状態になってしまったことを言ってるわけですね。アダムは罪によって神様から与えられていたこの神様の形、神の栄光を失ってしまった。そういう状態で神様の前に立つことが嫌だったんです。恥ずかしかったんです。だから隠れたわけです。このことをパウロは念頭に置いてるわけですね。で、実は私たちも同じようなことに将来なるんだと。アダムとエヴァがですね、神様の前に立ったように、私たちも将来ですね、みんな神様の前に立つんだということがあるわけです。まあ、それがいわゆる神様の審判というものですね。私たちはそれを必ず経験すると聖書は教えています。みんなが神の前に立たなくちゃいけない。その時にですね、ふさわしい品性を身につけていない。まあ、聖書はその裸の状態というわけですが、裸の状態でいると神様に会いたくなくなっちゃうわけですね。神様に会えるというのは恵みではなくて呪いになってしまう。隠れてしまう。そうならないように私たちはちゃんとした服を着たいということをパウロ言ってるわけです。まあ、ここで何が言えるかというとですね、この新しい服というのは復活の体なんですが、どういうことかというと、復活の体というのはですね、単に病気とかですね、老いとは無縁の不老不死の体という意味だけでなくてですね、むしろ、まあ、道徳的に、あるいは倫理的にですね、神様の前に立つのにふさわしい状態を、そういうことを含んでいるわけです。で、体というのは復活の体は単にですね、病気にならない、怪我をしない、老いないっていう、そういう、こう、なんかこう、便利なですね、こう、丈夫な体という意味だけじゃなくて、神様の前に立てるですね、そういったふさわしい霊的な状態、道徳性を持った状態のことを言ってるわけです。ですから、私たちが待ち望んでいるのは、この今のですね、肉体が、いろんなこの、どうしてもですね、肉体っていうのは、必ずこの、どこか血管が、壊れていくわけですが、そういうものじゃない、ずっといつまでも使える体を持ちたいっていうだけじゃなくてですね、神様と共にいるのにふさわしい内面を持つ、それが私たちの望みだということなんですね。ですから、やっぱり霊が一番大事なんですね。心の状態が大事であると。で、それにふさわしい肉体をもらえるんだということなんです。ですから、心がですね、まず霊がきちんとしないと、いくら立派な体をもらっても、ちょっとしょうがないわけですね。ですから、そこが今日の話のポイントなわけですね。 復活の体というのは病気のない、もう不老不死の体という意味じゃなくてですね、神様の前に立つのにふさわしい状態のことを指しているということもあるわけですね。まあ、これ非常に大事なんです。ですから単に何ていうか肉体だけの問題じゃなくて、やっぱり常に心の問題、私たちの内面の状態が問われているわけですね。でそしてそのような心の状態を持つことがですね、いずれ神様の前に立つことの備えになるわけです。人間が神様と将来会うときに、それが祝福なのか、こう逆に神様が逃げたくなっちゃうのか、それはどういう、それは私たちの内面がどうかによるわけですね。まあ、そういうふうにちょっと読んでいただきますとですね、だいぶこの5章の意味も分かってくると思うんですね。で4節もですね、ちょっとこの訳もちょっと誤解を生むのかなと。でここではですね、この幕屋を脱ぎたいと願っているからではなくと書いてますが、まあ、この幕屋が天と人間の肉体とするとですね、まあ、ここでの意味は、私はこの死んでこの肉体を脱ぎ捨てたいと願っているからではなくというふうに読めてしまうわけですね。ちょっとそういう意味じゃないですね。ですからパウロはここで早く肉体を肉体を捨ててですね、霊になって天国に行きたいとか、そういう話をしているわけじゃないわけですね。でここで言っていますのは、より正確に訳しますと、裸の状態であることを願わないというふうに言ってるわけです。ですからこれもさっきと同じです。裸の状態であることを願わないというのは、つまり神様の前に裸の状態でいたくない。神様の前でアダムとエヴァのようにですね、罪を犯してしまって、霊的な意味で裸になってしまった、要するに神様の前に立つのにふさわしくない状態になってしまう、そうなりたくないんだってことを言ってるわけです。でパウロの願いというのは、常に神様の会う準備をちゃんとしたいと。裸というのはですね、単に肉体が滅びて、しまうことを言ってるわけじゃなくてですね、罪によって神様に会うのにふさわしくない状態になってしまうことですね。そうならないことを願ってるとかなんですね。ですから何度も言いますが、パウロは単にこの早くこの朽ちる肉体ですね、今の肉体をもう脱ぎ捨てて不老不死の体を手に入れたいっていうですね、そういうことを言っているわけじゃなくてですね、むしろ死に向かってしまうようなですね、そういう霊の状態を神様にふさわしい内面に変えたいんだと。私たちの本当の心の状態をですね、罪の状態から神様に喜ばれるものに変えていきたいと、そういうことを願っているわけです。ですからこの肉体とかですね、こう朽ちる体とか、ずっとそういう、まあ、体のことばっかり言ってるように聞こえるかもしれませんが、そうじゃないんですね。パウロは常にこう内面の問題、心の問題を語っています。復活の体にふさわしいような心、倫理性を持ちたい、そういう人格を持ちたいということを言ってるわけです。ですから死ぬべきものが命に飲み込まれるというのもですね、単にこの今の寿命のある人間の体がですね、不老不死の体になるということじゃなくてですね、死に向かっていくような死に方、生き方からですね、命へと向かう生き方へと変えていただきたいということを言ってるわけです。常にこの心の内面、心の状態をですね、パウロが常に語っているということをこの5章で忘れないでほしいんですね。もうこうなんとなく肉体とかそういう話ばっかりするので、肉体とかテントとかですね、まあ、服とかそういう話なので、こう外面の話をしているように聞こえるかもしれませんが、パウロが一番大事にしているのはこの心の問題ですね、内面の状態を言ってるわけです。で6節ですね、ただし、まあ、後半ではただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということを知っていますというふうにことを言っていますが、まあ、ちょっとこれも気になる言い方ですね。こう言うと、私たち今の私たち肉体を持ってますから、肉体があると神様と一緒にいられないのかというふうに、なんか聞こえてしまうわけですが、まあ、これもそういう意味ではないわけですね。まあ、これは聖書が再三言ってますように、私たち肉体を持ってこの世に歩んでいる間もですね、神様は常に共にいてくださる。特に困難の時には主が共におられるということをパウロも再三繰り返してますので、今肉体があるとこう神様がいてくれないんだってことは全然ないわけですね。そういうことを言ってるわけじゃない。まあパウロはここでこういうことをあえて言っていますのはですね、まあつまりどういうことかというと、 まあ、この世が全てだと思うなと、この世の現実、この世の楽しみが全てだと思って、この世にばっかりとらわれちゃいけませんよということをですね、常にこの私たちは永遠のに目を向けるべきだということを言っているわけですね。ですから、この世の肉体にいると神様と共にいられないっていう、そういう意味ではないわけです。むしろこの肉体のですね、楽しみにですね、あまりにも目を奪われてしまっていけないということをですね、まあ、警告のことを言っているわけです。まあ、そういう人が実際コリントにいたわけですね。肉体にあまりにもこう執着した人がいたということがあって、その前提で語っているわけです。ですから7節でパウロは、確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいますと書いているわけですね。見るところというのはこの世の現実、今目の前にある現実、そのことをだけでなくて、パウロはですね、今の世の中で、どういう思いをしたいかではなくて、神様が用意しているまだ見えないけれど信仰によって、信じている、確信している、そういったものに目を向けて歩んでいくということを言っているわけです。まあ、そういった未来に確固たる希望があるので、パウロはいつも心強いということを言っているわけです。未来に確固たる希望があるので、今の状態がどうであってもですね、いつでも心強い、今の状態に惑わされない、将来の確たるものに目を向けているということを言っているわけです。ですから8節でですね、このよく誤解されやすいですが、むしろ肉体を離れて死の御事にいる方が良いと思っていますという箇所もですね、まあ端的に言うと早く死んで天国に行きたいっていうことじゃないんですね。そういう意味では全くないわけです。そういうですね、もう肉体は辛いことばっかりだから早く天国に行きたいということを言ってるわけじゃ全くないわけですね。むしろこの肉体の苦しみじゃなくて肉体の楽しみですね。この世の楽しみに目を奪われすぎて、この世の楽しみにですね、執着しすぎて神様が用意したものをに目を向けることを忘れてはいけないということを言ってるわけです。繰り返します。ですからこの肉体もう辛いから早く死んで天国に行きたいじゃなくて、この肉体が楽しすぎてですね、この世の中でもっと遊びたいから、この肉体に執着するという、その生き方をパウロは警告しているわけです。そうでなくて、もっと素晴らしいものがあるということを忘れないようにしなさいということを言ってるわけです。で、大事なことは、この素晴らしい将来の約束を受け継ぐためには、私たちは主に喜ばれる生き方をしていく必要があるということです。私たちは神様とお会いできるようにふさわしい内面を、この今の人生で養っていく必要があるということです。そうでないとどうなのかというとですね、例えば、さっきの第一コリントの6章9節、これ開けずに結構ですが、こう言っていました。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけませんというふうに書いています。ですから神様の与える約束のものを受けるためには、それにふさわしい生き方が求められているわけです。そこでパウロはこう最後に9節10節で言っています。そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願するところは主に喜ばれることであることで、ことです。なぜなら私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ、悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。ということを言っていますね。これはとてもなんかこの重要な、厳粛な箇所ですね。私たち人間はですね、必ず、この大事なことです。必ず神の前に立つわけです。それが私たちの全ての人間の運命なわけですね。つまり私たちの人生の総決算です。私たちは神様の前に立つときに、この地上でのどういう生涯を送ったのか、それを振り返らされるわけです。自分がどう生きてきたのか、で、自分がどう生きて、その結果自分がどんな人間になったのか、神の形にふさわしい姿になったのか、あるいは欲にまみれて人とは呼べない浅ましい存在になってしまったのか、その現実を突きつけられるということです。ですからこの裁きの座に立つということは、神様が裁くというよりも、自分が自分を裁くわけですね。自分の生き方を神様の前に、あなたはこう生きてきたということを示されるわけです。知っているんですが、それを改めて突きつけられる。その結果、自分がどういう人間になっているのかと、神様と共にいるのを喜ぶような人間になっているのか、 もしくは神様の前に裸だから隠れたい、そういう人間になってしまっているのか、まあ、そのことをですね、突きつけられる瞬間というのがこのキリストの裁きの座なわけですね。これは私たちが自分がどう生きてきたかを神様の前に示されるわけです。まあ、そういう厳粛な未来が私たちを待っているわけです。ですから私たちは今の人生ですね、一日一日を大事にする必要がある。私たちの人生というのは決していい加減なものであってはいけない。誠実に、人に親切に、人を愛して生きていく必要があるわけですね。まあ、もちろんこの失敗をしてはいけないということはないわけですね。私たちはもう失敗だらけの人生ですので、本当に愚かなことをしますし、弱いものでありますし、私たちの人生というのはなかなか思い通りにいかないと当然あります。多くの過ちを犯します。ですから神様は多くの許しを豊かに与えてくれるわけです。そうした許されたものとしてそれにふさわしく応答していくということがこの人生の目的、そしてそうした許しの中でですね、神様にふさわしい人間になっていこうというのがこの人生の目的なわけです。まあ、そのことをですね、覚えて歩んでいきたいということですね。まとめになりますが、パウロは前回の箇所から続いて復活の体をいただく希望について語っています。復活の体というのを天の住まい、あるいは朽ちることのない衣服のように語っていましたが、そのような希望があるがゆえにパウロはいつも心強いと語っています。で、大事なことはこの体、その素晴らしい体にふさわしい心の在り方、内面、霊の状態を、そういったものを養っていく必要があります。まあ、この世の中に生きることの中にはいろんなこう辛いこと、大変なこと、思い通りにいかないことだらけなわけですが、まあ、それらは私たちのそういった自分の霊性、品性を養うための訓練とも言えるわけです。ですから、まあ、この世で大変なことは少なくないわけですが、それにくじけずに、かえっていつも心強く、そして将来に備えられている素晴らしいものに目を向けて歩んでいきたいということです。しかも私たちはその旅路を歩めるように聖霊をお与えくださっています。力づけてくださっています。まあ、そのことを感謝して、この世のこれからの歩みをですね、一歩一歩歩んでいきたいと、そう願うものです。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今日も使徒パウロの手紙から多くのことを学びました。また励まされました。私たちに与えられた希望から目を離さずに、いつも心強く歩んでいきますように、私たちを強めてください。我らの救い主、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。